おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は慈しみの神というテーマで詩編の103編をお読みしたいと思います。まあ、この1年詩編をずっと読んでまいりましたけれども、この103編はある意味ではこの詩編全体の締めくくりの歌ではないかなと、その内容からですね、そのように思わされる詩編でもあります。詩編の103編、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。一節から最後までお読みいたします。ダビデの詩。私の魂よ、主をたたえよ。私の内にあるものはこぞって聖なる皆をたたえよ。私の魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、ながらえる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。主はすべて虐げられている人のために恵みの御業と裁きを行われる。主はご自分の道をモーセに、御業をイスラエルの子らに示された。主は憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く慈しみは大きい。永久に責めることはなく、常しえに怒り続けられることはない。主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を超えて大きい。東が西から遠いほど私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。主は私たちをどのように作るべきか知っておられた。私たちが塵に過ぎないことを御心に留めておられる。人の生涯は草のよう、野の花のように咲く。風がその上に吹けば消え失せ、生えていたところを知る者もなくなる。主の慈しみはよよとこしえに、主を恐れる人の上にあり、恵みの御業は子らの子らに、主の契約を守る人、命令を心に留めて行う人に及ぶ。主は天に御座を固く据え、主権を持ってすべてを統治される。御使いたちよ、主をたたえよ。主の語られる声を聞き、御言葉を成し遂げる者よ。力ある勇士たちよ、主の万軍よ、主をたたえよ。身元に仕え、身胸を果たす者よ。主に作られた者はすべて主をたたえよ。主の統治されるところのどこにあっても、私の魂よ、主をたたえよ。以上が103編。冒頭にダビデの詩と書いてありますけれども、ダビデの晩年の作とも取れなくはありませんが、おそらくこの詩編全体の103番目ということからしても、あるいはいろいろな他の要素からしても、この歌はおそらくダビデの作ではなくてですね、バビロン捕囚後に、帰還後に作られた歌ではないかと大方の見方はそのようになっております。私たちはそのいつ作ったか、誰が作ったかとあんまり関係ないですけどね、話その歌の内容そのものが重要なわけですけれども、ダビデの生涯のまとめの歌として理解してもいいし、またバビロン捕囚から帰ってきた帰還の喜び、またその恵みを味わう歌として読んでもいいのではないかと思います。 で冒頭に、私の魂を主をたたえよ、主の恩計らいを何一つ忘れてはならないと、まあ、2節にありますけれども、この主の恩計らいという訳されている言葉は、新改訳では主の良くしてくださったことと訳されております。私長いこと新改訳をずっと読んでおりましたので、新改訳に親しんできた人にはこの主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなという表現が、ピンとくるかもしれませんが、いずれにしても神様は、その私たち一人一人に対して、良いことをしてくださる、私たち一人一人に対して計画を持っておられる、世界に、今でさえ何十億の人がいて、アダムから数えたらどれぐらいの人がいたか分かりませんけれども、神様は、私たち一人一人の生まれて死ぬまでの人生の中で、計画を持っておられ、そして私たちとのことを思ってですね、いろんなことを図ってくださっている、良いことをし続けてくださっている、これはとても大変なことだと思いますね。一人二人でも大変でしょうけども、何十億人もいるわけですから、いろんな環境で、いろんな種類の人たちがいるわけですけども、神様は一人一人丁寧に、恩計らいを持っておられますよと。そして、全ての人に変わることなく良いことをしてくださると、その良いこととして、この3節以降に、代表的なものが出てくるわけですね。3節に一番最初に出てくるのが、主はお前の罪をことごとく許しと書いてあるんですね。私たちの罪を許してくださった、これはダビデの歌として読むならば、ダビデを犯したあの大きな罪がありましたが、神様はダビデを王位から追われませんでしたね。彼はその生涯王座を神様から預けられたんですね。あれだけ大きな罪を犯しておきながら、本来ならば王座を追われサウル王のようにですね、非業の死を遂げてもおかしくないんですけれども、彼の罪を許してその王位を守られました。またこれはバビロン捕囚からの帰還の歌だと読むならば、イスラエル全体が、神に背いた、異教の神々を礼拝し偶像を拝して神を悲しませた、その結果として、本来ならば彼らは皆この地上から亡くなってもおかしくなかったわけですけれども、神様は彼らをバビロンに一部の人を連れて行き、そして、パレスチナに戻されて、もう一度その国を再建することを許されました。その大きな罪を許された、その許されたということを忘れてはいけないと言っているわけですね。そしてその次に、病を全て癒してくださった。もちろん人間は病を得て、そして病によって死んではいくんですけれども、この病というのはおそらくこの信仰の病ですね。信仰が病んでしまって、神様を純粋に信じる力を失ってしまった、そういうことを暗示しているんじゃないかなと思いますけれども、神様はそういうイスラエルの民を癒して、もう一度純粋に健康に主を信じるようにしてくださったということではないかと思います。それから、命を墓から贖い出してくださる。これはもうおそらくバビロン捕囚を意識している表現だろうと思いますけれども、もう死んだも同然であったのに神様は回復してくださった。もう墓に入っていたはずの命、もう終わってたはずの命を、要するにこう蘇らせてくださった、回復してくださったということですね。そして、流れる限り良いものに満ち足らせてくださった。振り返ってみると、神様は常に良いものをあふれるばかりに与え続けてくださった。さらに、わしのような若さを新たにしてくださった。新しい力を与えて、常に神からの まあ、フレッシュな力が与えられたっていうことをまず振り返ってるわけですね。主は罪を許してくださった、病を癒してくださった、墓から命をあがなってくださって良いものを満たしてくださった。これはおそらく全ての人がおそらく自分の人生を振り返るときに言えることじゃないかと思うんですね。確かに神様は罪を許して病を癒し良いもので満ち足らせてくださったな、回復してくださったなということを私たちは思っていくんじゃないかなと思うんですけれども、その神の大いなる御業がどうして私たちの上に及んだのかということがその次に出てくるんですね。主はすべて虐げられている人のために恵みの御業と裁きを行われる。この主なる神は虐げられている人をほっとけないって言うんですね。苦しんでいるものを神はほっておかないんです。これは神のご本性なんですね。だから苦しんでる方がいいんです。神様はほっとかないわけですから、別に苦しみなさいって言ってるわけじゃないですけども、もうそれは誰であっても、それこそ罪を犯した結果であったとしても、神は苦しんでいる人、虐げられている人、捕らえられている人、病んでいる人をほっとかないんですね。先週107編を見ましたけれども、道に迷った人ね、病んでしまった、あるいは嵐にあった、そういう人たちが叫べば神様はその叫びに耳を傾けられた。だから神様は叫びに弱いんですね。ほっとかないんです。叫んだ方が得なんです。だからまあでも神様全部分かってますからね。嘘で叫んでもダメですけど、本当にこれは苦しいなというのはもう神様は、見ておられてですね、そうほっとけないんですね。これ神のご本性なんです。私たちが信じている神様は神様の方から私たちの叫びに耳を傾けておられるんですね。一生懸命遠い遠い神様のところに拝みに行かなきゃいけない、そんな神様ではありません。神様はもう虐げられているものを、世界中の虐げられているものを、全ての時代の虐げられているものに目を向けておられる。恵みの御業と裁きを行う。主は憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く慈しみは大きいというですね、まあ、これは有名なセリフみたいなもんですけれども、この主なる神のご本性ですね。この主なる神はどういう方ですか。憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く慈しみは大きい。まあ私たちの真逆ですね。憐れみが深い、もうどんな人に対しても主の憐れみは等しく及ぶ。恵みに富んでいる、あふれるばかりの恵みがある。神様気前のいい方です。忍耐強い、そして慈しみは大きい。この憐れみと慈しみという言葉が実はこの103編には何度も出てくるんですね。キーワードなんです。でこれはまあ103編だけじゃなくて、詩編全体の、あるいは聖書全体の旧約聖書のキーワードと言ってもいいと思いますが、ちょっとヘブライ語講座ですけど、この憐れみと訳されている言葉はレヘムと言いますね。これまでも何度も紹介してきたと思いますけども、レヘムっていうのはもともと母体のことなんです。子宮のことなんです。赤ちゃんを育むところの名前なんです。そこから生まれた言葉で憐れみ、つまり母がその自ら産んだ子を憐れむ、その愛を表した言葉なんですね。母の愛と言ってもいいでしょうか。で、慈しみで訳されている言葉は恵みとか愛とか、良いこととかいろいろ訳し方があるんですけども、これはヘセドって言います。旧約聖書に何度も出てくる神の愛を表す言葉ですけども、このヘセドっていうのはですね、まあそこまで厳密に言っていいかどうか分かりませんが、私の感覚としてはこの父の愛というかですね、なんかこう盤石な揺るがない岩盤のような、まあ無条件の愛とよく言いますけれども、ギリシャ語でいうところのアガペですが、そういうような愛を表す言葉なんですね。だから母の愛と父の愛、神は 私たちの親ですから、この世界を作りになり私たちを作られた神様ですから、当然のことながら母の愛を持ち父の愛を持ってらっしゃるということですね。ヘセドとレヘムというヘブライ語を、覚えていただきたいと思いますが、主は憐れみ深く恵みに富み忍耐強く慈しみは大きい神様ですから、なんで他の神様を信じるのかよく分かりません。こんなに素晴らしい神様がいらっしゃって、私たちに目を留めていてくださるんですから、もう他に何もいらないですよね。しかもこの主は許す神である、永久に責めることはなく常しえに怒り続けることはない。神様できないんです。永久に責められないんです。永久に怒り続けられないんです。神様の怒りはどっかで終わるんです。人間の怒りは終わりませんよ、なかなか。いつまでも執念深いですからね、もう墓まで持っていくみたいな、絶対あいつは許さないみたいなこと言いますけど、神様の怒りはですね、怒りは起こるんです、確かにね。だからダビデも苦しんだし、またイスラエルの民もバビロン捕囚、あの神殿が、2つの石が積まれることがないぐらい破壊されるという悲しみを得た。でも神の怒りは続かなかった。だからバビロンから人々が帰ってきた。神は永久に責めることなく常しえに怒り続けることはない。さらにですね、私たちのを罪に応じてあしらわれることがない。悪いことをやったら罰が当たる、こんなにしんどいことが起こっているのはきっと何か、過去に神を悲しませるような罪を犯したからだってみんな思ってますけど、日本の人はみんな思ってますが、聖書にはそんなこと書いてないです。聖書の神様は罪に応じて報いないと書いてあるんです。アメンですよね。罪に応じて報いないんですから、どんなに悪いことだったって大丈夫なんです。ということじゃないですけども、でも少なくとも悪いことをしたから悪いことが起こるということはこの神様においてはありえないんです。どっかにね、私たちはそういうなんかこう日本人の持ってる代々受け継いだ歪んだ思想があるんです。何か悪いこと起こったら、あんなことやったからこうなったんじゃないか、そう思っちゃうでしょ、どうしてもね。何が悪かったんだろうとか思っちゃう。そういうふうに思うと神様悲しいんですよね。待てよと、聖書に何と書いてあるか読みなさい。私は罪に応じてあなたたちをあしらいませんよと、悪に従って報いませんよと。なぜでしょう。悪に従って報いてたら大変なことになるから。本気で罪や悪に対して神様は報いてたらですね、もうみんないません、この場に、ね、朝からどれだけ悪いことを考えたか、やらないにしても神様は全部わかってるんですから。それにいちいち報いてたらね、大変なんですよ。だから神様はそんなこといちいち気になさらない。そういう神、これは神のご本性ですね。その神が私たちのことを対する恩計らいを持ってらっしゃる、良いことをしてくださる。しかもですね、その続きですけれども、主は私たちをどのように作るべきか知っておられた。私たちが塵に過ぎないことを御心に留めておられる。しかも神が私たちをお作りになった神様で、地の塵から作ったって言うんでしょ。ゴミですから、粗大ゴミなんですよ。粗大ゴミというかね、放射能のゴミみたいなもんですね。置いとかん方がいいようなゴミなんですよ。神様はご自分でお作りになってから分かってるわけですね。でも親ですから、ね、慈しみと憐れみが勝っちゃうんです。神様もうなんでこんなん作ったかな、いやそんなことは思わないかもしれませんが、そう思ったとしても神様は 塵に過ぎないということを知っておられて、さらにその次ね、人の生涯は草のよう、野の花のように咲く、嵐がその上に吹けば消え失せ、生えていたところを知るものもなくなる、ね、まあ死んだら額縁に収まってどっかの壁に飾られてね、まあ一部が納骨堂に残りますが、まああんな人だったかどんな人だったか、もうすぐに忘れ去られますからね。いたかなって、まあいたことぐらいは覚えられるかもしれませんが、そんなもんですよ。だから時々私たちは自分のことをね、過信しすぎて、なんかよっぽど立派で大切な存在であるかのように思ってしまいますが、それはあくまで神様がそう見ておられるわけで、実際この私たちはもう野の草と大して違わないんです。そのに生えている雑草の方がまだ悪いことしないから、ね、美しく咲いたり酸素を出したりしている方が、我々二酸化炭素を出してるんですから、ね、あっちは酸素を出してますけど ね、あっちは美しく咲いてね、慰めてくれますけど、我々毒吐いて生きてるわけですから、まだあっちの方がいいですね。でも亡くなってももうどこにいたかわからないような存在であるにもかかわらず、この神は私たちに慈しみと憐れみをかけてくださると。しかもですよ、主の慈しみはよよとこしえりって書いてある。よよとこしえり、松代までもという、仙台って書いてありますけどね、旧約聖書にもう代々、誰か一人神様に従っていればもうその人のに対する神の恵みはずっと続いていくんだと。だからまあ全ての人に変わることなく最後まで望み続けるということですね。恵みの御業は子らの子らに、主の契約を守る人、命令を心に留めて行う人に及ぶんだ。子らの子らに及んでいくんです。皆さん安心してあの世へ行ってください。大丈夫、皆さんの子供も孫もひ孫もね、神様の恵みはずっと続いていきますから、こんなに安心なことはないです。大丈夫だろうか、自分がいなくなったら、ね、大丈夫です。いない方が、いやそんなことはないですけど、神様は全ての人に変わることなく慈しみをかけてくださると約束されてるんですね。まあ最初にも言いましたけれども、この103編は詩編のまとめのようなっていうのはね、そういうことなんですね。主の御業が、罪を許し、病を癒し、命をあがない、良いもので満ち足らせてくださる、それは主が慈しみ深く憐れみの深い方であるから、私たちが地の塵に等しいということを知りながらも、変わることなく一人一人に主はその御計らいをもたらしてくださる、良いものをもたらしてくださる。でこれイスラエルの人たちの歌なんですね。そうイスラエルの人たちはそれを実感できたかもしれません。神様との歴史を歩んできてね。でも神の恵みはイスラエルの人たちだけのものでしょうか、イスラエルの歴史の中にだけ掲示されたものでしょうか。とんでもありません。神はこの全世界の人類を作られた方で、同じように慈しみと憐れみをかけてくださる方ですね。その神の慈しみと憐れみの完成が御子イエス・キリストによってもたらされるわけです。神は罪をことごとく許してくださいました。それはエフェソ1章7節にあるように、私たちはこの御子においてその血によって贖われ、罪を許されました。それはこれは神の豊かな恵みによるものです。神様は私たちの罪を許してくださったのは、これは御子イエス・キリストがその罪の身代わりになってくださったからです。それはイスラエルの人たちも、異邦人である私たちも、アダムから最後の人に至るまで皆同じなんです。キリストの十字架は2000年前のあのゴルゴダの上に起こりましたけれども、その恵みは時間を超え空間を超え全ての人に及んでいるわけです。キリストが十字架にかかってくださったから、その血によって贖われたんです。ダビデもモーセも みんなそうなんです。ただ神様はいいよいいよって許したわけじゃないんです。ちゃんとその罪を清算されてるわけですね。どういう方法によってでしょうか。私たちにではない、御一人子にその罪の罰を負わせて私たちの罪を許してくださった、また私たちの病を引き受けてくださいました。ペテロの有名な2章24節、そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました、もう癒されましたと書いてある。まあ体はボロボロになって最後は終わっていくんですけども、私たちの魂は癒されています。私たちの信仰は癒されている。そして私たちの命を墓から贖い出してくださいました。ロマ書の6章4節に、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きる。バプテスマを受けることによって私たちはキリストと共に死にますが、しかし自ら出てきた時にはキリストと共に生きるものになっている。まさに死からよみがえってですね、墓から命は贖い出されて、キリストによる新しい命に生きるものにされているわけです。だから旧約の人たちが振り返ってこういうことがあったなってこう思い出したことがですね、イエス・キリストによって完成してるんですね。主は虐げられている人に目を注ぐとありましたが、故にイエス・キリストがこの人の姿をとってこの地上においでになった時には、虐げられている人のところに行かれましたね。病んでいる人、差別されている人、罪人と呼ばれる人、死にかけている人、あるいは死んでしまった人、そういうところにイエス・キリストの足は向かわざるを得ないわけです。神のご本性を持ってこの地上に来られましたから、もう苦しんでいる人のところに自然に足が向いている。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきてイエスや弟子たちと同席していた。イエス様が向かわれるだけじゃない、イエス様のところにそういう人たちが集まってくる。主は叫んでいる人の味方です。虐げられている人の味方だから、病人が必要なの、医者が必要なのは健康なものではない、病人だ、病人の方がいいんです、ね、医者の必要さは分かってるからね、病んでいる、自分は救いと必要、救いを必要としている、癒される必要があると思うからこそ私たちはこの神様に心を向けるわけですから。また私たちが塵に過ぎないということをもちろんイエス様もご存知でしたが、このマタイの6章の30節、今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるという、この言葉、先ほど読んだ103編のね、あの言葉をイエス様は引用されたというか、そのことを思いながらお話になったようにも思います。この草でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことではないか。野の草をこれほど装ってくださる神が私たちを装ってくださらないはずはない、私たちに目を止めてくださらないはずがない、私たちがしおれるままに放っておかれるはずはないとイエス様は励まされました。でももともと塵に過ぎないんですね。だけども神様はそれを知りながら心を止めてくださる。そして罪に応じて裁かれません。いや、むしろ罪人であるからこそ私たちは許されたとパウロは言いました。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たちが罪人であるからこそ、許されないものであるからこそ、神がその罪を許したことによってその愛の大きさが掲示されているわけです。許す価値のないものであるからこそ、それを許すところに神の愛が表される。でも神様はその愛を押し売りされませんでした。ゴルゴダの上で 一人子が亡くなって行かれた、もうそのことだけですね。その福音をキリストの頼りない弟子たちに任せて、そして彼らを私たちにもそれを委ねて、ただ伝えていきなさいと言われた。やろうと思えばね、全ての人にもう生まれた瞬間にゴルゴダの姿がバッと見えてね、イエス様の血がたらたら垂れてきて、ほらこれだけやったんだよと、なんであなた信じないのって言おうと思えばできると思うんですけど、神様はそんなことはなさりません。押し付けがましくないんですね、神の愛は。まだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私に対する愛を示されました。キリストによってこの詩編の言葉は成就していくわけです。完成していくわけですね。だから詩編というのは時に予言的って言われるんですね。詩編の言葉がイエス・キリストの姿に重なっていくんです。でももちろんそれは予言しているわけじゃなくて、神の姿を描き、そのイスラエルの人たちの上に掲示された神の姿を描いていくと、それがキリストの姿にマッチしていくというか、キリストの姿においてそれが完成していくからなんですね。先ほどの103編に戻りますけれども、私があえて読まなかった部分があるんですね。それが11、12、13節なんです。実はこの詩編103編はですね、こうサンドイッチ構造になっていて、一番最初に私の魂よ主をたたえよという言葉があって、一番最後にも私の魂よ主をたたえよという言葉があるんです。で細かく見ていくと、この最初と最後、その次とその次、その次とその次というふうにですね、内容がこうしていくんですね。でこういう形はイスラエルの詩であったり文章であったりでよく見られるものなんです。でなぜこういう形をとっているかというと、この両方で挟まっている一番中心的なところが、一番中心になるところが大切だからなんです。でこの103編どこが中心かというと、この11、12、13節なんです。天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を越えて大きい。東が西から遠いほど私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。いかにもこう詩的な表現ですね。天と地、東と西、そして父と子というですね、この対比を用いて神様のことを表しています。天と地が離れているように、天が遥かに高いように、神の慈しみは私たちの想像を超えて大きなものですよ。ちょっとそれっぽい写真を貼ってみましたけども、今まさにね、天高く埋める馬越える秋ですから、人越える秋ですから、この高い空を眺めながら私たちに注がれている神の慈しみの高さを覚えなさいということですね。東が西から遠いほど私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。東と西は遠いですよ。どれぐらい遠いですか？絶対に近づかないですよね。東と西近づいたら大変なことになりますから、地図がむちゃくちゃのことになりますからね。絶対に東と西は対極にあるわけですよ。これは私たちの罪は本来ならばもう私たちにへばりついて、ドロドロになってるわけですね。でも神の目には私たちの罪は私たちからはるかに離れて遠い、もう対極にあるぐらい、決して私たちのそばには寄ってこないんだ。それぐらい神様は私たちの罪を遠ざけてくださっている。それを遠ざけているものは何でしょうか？イエス・キリストの十字架ですね。十字架があるから遠いわけです。絶対近づいてこないんです。東が西から遠いほど私たちの背きの罪は遠ざけられているんですね。感謝ですね、皆さん。太陽は東から出て西に沈むんです。ただ上がって降りてるなと思ってちゃダメですよ。ね、東から登って西に沈むのを見たらね、ああ私の罪もあれほど遠いんだなと思わない。東から上がって東に戻る太陽はないんですから、必ず西に沈んでいく。そして最後に、父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。いいイラストですね、これね。 自画自賛してますけど、父がその子は、これ最初の2つはこの天と地、東と西、この遠い高いっていうことですけど、最後は父とこう逆に近いね、こう密接な関係を表している。この対比がうまいですね。天と地、東と西、そして父と子。父がその子を憐れむように、主は死を恐れる人を憐れんでくださる。あるいは母がその子を憐れむように、慈しむようにその子を慈しんでくださる。この密接というか、この関係は決して切れないんですね。そのようにして神は私たちを愛し、また私たちに計らってくださる、働いてくださる偉大なる神であります。安心して、そして大いにこの神を信じ、また神にある人生を謳歌していただきたい。それがこの詩編のポイントであります。そして私の魂を主を称えよ、主を称えなさいという言葉を繰り返し言っていますね。この神様ですから、もう私たちにできることはあと称えるしかないんですよ。叫ぶか称えるか、どっちかですね。アメン。お祈りしましょう。天の父なる神様、詩編の103編、共に味わいました。あなたは私たちをお作りになった方です。地の塵から作られた私たちは何の価値もない、いやむしろいることで神を悲しませ、人々を苦しませているような愚かなものであるにもかかわらず、あなたの慈しみとあなたの憐れみはあまりにも大きいので、このような私たちにも及んでおりますことを感謝をいたします。そして私たち一人一人のことをあなたは考えてくださって、これを許し、癒し、そしてあがなってくださっている。今も、そしてこれからも、私たちがいなくなってからは、私たちの子供たちに、孫たちに、あなたは同じように働き続けてくださる。なんと偉大なる神でありましょうか。私たちは罪に応じて報いることのない神を私たちの神と信じておりますから、本当に感謝であります。神様、どうぞあなたのこの豊かさ、慈しみ、憐れみの深さを私たちはもっともっと体現して、あなたを称える人生を歩ませてくださるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。